ッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。最新著書ルポ中国潜入バイト日記が話題になっています。フリーライターの西谷忠さんです。今日はよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西谷忠さんだと中国語だと、
はい、中国語だとシグガっていう、
シグガ
っていう、はい、はい、ちょっとあんまりなんか響きが悪いんですけど、
いやいや、
は
い
は
い、
シグさん、
ダンミツはどうなんですか。
ダンミツさんはタンミーさん、
ああよく言われて、
はい、中国でもやっぱり結構人気なんですよね、ダン
ミさん。ありがとうございます。
そうでしょうね、
はい、太田さんは、
はい、
太田さん太い田んぼに英語に明るい、
あと大田陰民ですかね。
陰民ですか。大田陰民、
はい、
あのなかなかの若くてイケメンなライターさんでいらっしゃいますけれども、
びっくりします ね、
はい、今日はこのルポ中国潜入バイト日記が小学館新書から出てまして、はい、帯が結構派手で、週刊誌の中吊り広告みたいな色鮮やかな帯で、
いろんなこと書いてありますよ、はい、半日ドラマに出演してみた、はい、売れないホストになった、爆買い客のツアーガイドをしたなどなど、
しかもあのヘルメットに軍服姿で銃持ってるっていう写真、はい、本人の写真が載って売ってる帯と全く同じデザインの、しかも私が著者ですというふうに上に書かれている T シャツを今日、
は
い、
T シャツ着てる、
はい、宣伝 T シャツを着てまいりました、
はい、1枚しか着てらっしゃらない、
はい、特注で作りました。1枚6000円だったんですけど、
はい、6000円1枚しか、このように1枚しかない、
そうですね、はい、1枚しかないです、はい、
これナミさんが私が欲しいって言ったらどうなってくるんですかね。
もうもちろん差し上げても差し上げます、剥ぎ取られて、
そしたらランニングシャツで買えるらしい。
そうですね、ランニングシャツで買えるんですね、はい、
そのゴムみたいなことはしないですかね。
いや途中でなんか気が乗ってきたら剥ぎ取るっていうコマンドが発生します
。
恐ろしいです
ね、はい、まあ、西谷忠さんはもともとライターさんですが、はい、2009年から中国に、
はい、そうなんです。はい、2009年から2015年までの6年間、
2009年から2000、はい、
中国の上海におりまして、
はい、
でその頃にこの中国潜入バイト日記の、まあ、取材を進めていったんです、
うん、なるほど。なんでそもそも中国に移住しようかなって、
はい、その時はですね、まあ、日本でライターやってたんですけど、ちょっと食い詰めてしまってというか、あんまりうまくいかなくてですねでちょっとこの先どうしようかなと、で仕事も見つけなきゃなっていう風になって、転職サイトを見てたら、あのフリーペーパーの編集者を募集というのがあって、でフリーペーパーならいいかなとかって思って、勤務地っていうのを見たら上海って書いてありまして、でちょっとびっくりはしたんですけど、まあ、なんかちょうど北京オリンピックの終わった後で、
はい、
結構中国注目されてる時期だったんで、まあ、面白いかなと思って応募して、まあ、
経済も右肩上がりの時期ですもんね。
はい、で応募したらそのまま通ったので、まあ、じゃあ働いてみるかって言って渡ったのがきっかけだったんで、
まあ、最終的には6年間いらっしゃったということですけれども、はい、水は合いましたか、中国上海。
そうですね、結構合う部分も大きかったような気がしますね。なんかいろんなことが合理的であったり、悪く言えばこう雑だったりもするんですけど、
はいはい、
なんか融通無限なところがあるので、なんか日本ほどいろんなことに細々としてないというか、からそういうところは結構中国人の、まあ、こう好きな部分ではありますね。
ザックバラン、
ザックバラン、そう、すごくザックバランだったり、うん、なんかこう一回知り合うとなんか割とこうなんか、まあ、おせっかいなぐらい世話を焼いてくれたりとか、
あの物をあげたりするのお好きって、
はい、あ、好きですね、大好きです。タバコとかも吸い始めるとあげるあげるあげるとか言って、うん、もうみんなに配り始めたりとか、
うん、ご本読むと情の深さとドライの関係が日本人とちょっとこう線引きが違うっていう感じ、
違いますね、
しますよね、
違いますね。
深いところはもう異常に情深いけど、ドライなところは異様にドライだっていう、そうですね、
からこう日本の感覚で言っちゃうとやっぱりどうしても面食らうっていうのはあるかもしれないんですけど、こうスイッチ切り替えていくとこれはこれで、まあ、居心地がいい面もあるなとは思いますかね。
何でもしてあげるっていう情の深さプラス、あなたはあなた、私は私で、ここは切り離してっていうところの差が激しいから、はい、
遠慮なくこう自分の欲求をさこう表現するので、
自己主張がすごいんですよね。
私はこうしたいっていうのを、もう前面に出してくるんで、 こうそれがこう前面にぶつけ合いながらこう妥協点を見出すみたいな、そうい こうコミュニケーションの取り方が日本人にはないなっていうところですよね。
中国語は習得は苦労しました？
そうですね、やっぱり、まあ、なかなか、まあ、発音なんか難しいんですけど、うん、まあ、住んでそうですね、なんか少しずつ覚えていったっていうところですかね、うん。
まあ、ライターとして中国の現状を日本のメディアで発信するお仕事をされていた時に、はい、どうしてまたこの潜入バイトということで、はい、やってみようっていうふうに思われたんですか？
っていうのは、まあ、きっかけは2014年に、まあ、マクドナルドで腐敗肉問題っていうのが出て、う
ん
う
ん、ありましたね、
はい、その中国の工場で作ってる、ナゲットかなんかチキンナゲットかなんかに、もう腐りかけの肉とかなんか床に落ちた肉とか混ぜてそのまま作ってるっていうのが
映像出てましたもんね、はい、うん、
でそのニュースを取材しようって思った時に、うん、こうもうすでにこう、まあ、新聞とかテレビとかではかなり大きく報じられていたので、はい、まあ、何かこう違う切り口でこうもう少し広くこう中国人の衛生感覚をこうリアルに知るには、リアルにこう取材して発表してみてはどうかなというふうに思って、でじゃあこう上海の寿司屋さんで働いたら何かこう違う世界が見えるんじゃないかなっていうふうに、まあ、編集者とも相談をして、はい、決めたわけなんです。
当時は例えば段ボールを肉代わりに使うとか、そんなようなことも ね言われたりして、
段ボール肉まんとか、毒餃子とか、うん、あとプラスチックの米とかですね、はいはい、いろいろありまして、毒入りの粉ミルクとか、うんうん、から中国の食品問題っていうのがその数年前ぐらいからやばいやばいってのは言われていた時期だったので、やっぱりこう中国人の衛生観念とかこう食べ物に対する意識ってちょっと日本人とは違うんじゃないかというのがやっぱり背景にあって
、実体験としてリアルに感じてみようというのがきっかけだったということで、
そう
なんです。お寿司屋さんにお勤めになるんですよね、
はいはいはい、そうなんです。やっぱりこう中国に、まあ、いくつか寿司屋さんがあって、でやっぱりこう日本人だからまあ入りやすいかなっていうことと、あとまあ生物を生鮮食品を扱うっていうことで、何か一番違いが見えるかなというふうに思ったんですよね、うん。
実際働いてみてどうでした、うん、その中国人の、はい、普通のごく一般的な中国人の方の、その衛生観念とか、
はい、寿司屋さんは割と中級ぐらいのお店で、パッと見結構綺麗だったんですよね、見た感じは日本の、普通のレストランとかとはあんまり遜色なくて、厨房の中も結構綺麗で、
ほうほうほう、
だからなんかちょっとこう予想肩透かしというか、
じゃあ報道がひょっとしたら極端なんじゃないかなっていうイメージ、
ね、はい、ちょっと思ったほど綺麗だからちょっとこれ企画倒れかなぐらいにも思ったりもしたんですけど、いざその綺麗な厨房で働き始めると、うん、仲間の同僚たちが、まあ、なんか床に落ちたスプーンそのまま使っちゃったりとか、あとはこう寿司ネタをそのままこう台の上に置いてこう常温で放置してたりとか、うん、あとまあ一番びっくりしたのはこう寿司をあの魚をさばくときにこの床の上でこう魚をさばき始めたりとか。
これダイレクトではないですよね。
一応まな板は置いて、床の上にまな板を置いて、その上に魚を置いてさばくっていう、
は
い
は
い、
床まな板魚なんですね。
その床っていうのは、はい、例えば土足で歩いたり、
そうですそうです、
土足、あらま、
普通のコンクリートとかの土足で歩くようなところだった、たりとか、あと、まあ、
落ちたスプーンそのまま使うのも
土足
で歩くような
土足で歩く床にとか。
え、何履いてらっしゃるんですか？長靴？
なんか好きなそれぞれスニーカーみたいなの履いてましたね。
おのおの
がスニーカー履いてましたね。
土足、
しかもそれで出勤してくるパターンもあるの？
あ、そうですそうです、はい、なんで、あと、ま、手とかも基本的に洗わなかったり、あと、
トイレ行った後。
トイレ行って帰ってきたらもうトイレ、手洗わなかったりしてましたし。
もしかして、エプロンも外さないままトイレに？
そうですね。基本もうそのまま行ってましたね。
うわ、
からそういう、まあ、ちょっとこう違うなって、ずれてるな、まあ、日本人と比べるとずれがあるなっていうのは感じるところだったんで。
それは中国の方々は特別汚いとか不衛生とかいう意識がないっていうことなんですよね。
もともと日本ほどの、やっぱり日本って多分世界の中でも突出して、まあ、綺麗好きな国ではあると思うんで、まあ、中国はまあある意味 まあそうですね、割とそこまで日本ほどではないっていうのがあるのと、あとはやっぱりこうまあ面白かったのが、こう自分たちがまかない食べるときには自分たちのまかない用のお皿をこう熱湯でこう丁寧に消毒
あらあらあら、
でそれをこうおもむろに使ってこうご飯よそったりしてるんで、
はいはい、
自分たちのは熱湯消毒するんっていう、でお客さんに出すのはもうそのままこう水でジャーって洗ったのをそのまま出してるっていう、から自分のこととなればちゃんとこうこう格段の注意を払って衛生状態にも気をつけるんですけど、
はい、他人が口にするものに関してはそんなに到着しない、
そうですね、まあ、死ななきゃいいだろうぐらいな感じ、
知らないってことはないんですね、
知らないってことはない、
そうですね、まあ、だからもし自分の友達とか家族がお店に来てたらもうちょっときちんとするんでしょうけど、赤の他人、まあ、結構こう赤の他人はどうでもいいっていうような風潮があるので、まあ、どうしてもそうなってしまうと、だからやっぱり中国の人たちって外食は不衛生っていうイメージがあって、自分の家で作るものの方が一番安心で美味しいっていう、
まあ、家庭料理は安心なんでしょうね、あ、はい、まあ、外食っていうのもやっぱりこう富裕層だったりとか、うん、外国人の観光客だったりとかっていうのがメインになったりするんですかね、
まあ、高級なお店であればそうなんですけど、結構まあ庶民が行く店もあってるので、やっぱり庶民が行くようなこうそんなに高くない店だと、まあ、なんか衛生面とか何が入ってるか分かんないっていうような不安が、中国人の住んでる中国の人たちですらやっぱり不安に思ってる。
なるほどね。まあ、それをきっかけにいろんな潜入ルポをこの本では展開されてるんですけど、ね、
はい、
反日ドラマに日本兵役として出演、パクリ遊園地で、7人の小人と踊る、婚活パーティーで中国人女性とお見合い、はい、高級ホストクラブで富豪を接客、はい、そして日本に戻ってきて中国人の爆買いツアーのガイド、中国人留学生寮の管理人、うんうん、なんか目次見てちょっとこれ面白そうだなって興味惹かれるのあります？
やっぱり以前動画サイトで発見しちゃった、はい、とある遊園地のパレードの様子が、はい、あまりにもカオスパーティーで、
うーん、
パクリ遊園地
ほぼ百鬼夜行ですよね、あんなの。
百鬼夜行ですかね。
それに参加されたっていうのはちょっと、
はいはい、
やっぱり百鬼夜行でした。
私が行ったのはおそらくその日本ですごい有名になったのって設計山遊楽園っていう、
はい、
確か北京の郊外かに、
はい、
にある、うんうんうん、遊園地だったと思うんですけど、そこほどではなかったんですが、
はい、
まあ、私が行ったのは山東省の地方にある遊園地 で、
はい、
でそこもそこはこう7人の小人をパクっていてですね、
はい、
でパレードで7人の小人が出てきて、で私はピエロ役になって、
はい、
小人のパクリと一緒に踊るっていうことをしてきまして、
体験としてはそうですよね、はい、背が高すぎて7人の小人のその着ぐるみには入れなかったっていう、
はい、本当は着たかったんですけど身長的に無理と言われて、
はい、
まあ、ピエロの役で出たんですけど、
でも即面接即採用
そうなんです、意外なほど電話かけてやりたいんですけどって言ったら、じゃあちょっと一回面接に来なさい。
これは私も拝読したんですけど、はい、どのこう潜入ルポも即採用で、辞める時もあっそうって言って、意外とドライで引き止められずにさっと辞、はいはい、めるっていう、で仕事を終えても仲間内とさよならでも何でもなく、そのままバラバラ帰っていくっていうのが、はい、普通の状態みたいですね。
そうなんですよね、それが非常に多くて、なんか非常にドライというか、なんかまあ仕事は仕事で、うん、オフはオフっていうので多分割り切りがはっきりしてるのかなっていう、でなんかミーティングとかも特になく、なんか時間になったらバラバラ集まって始まってっていう、で時間が来たらなんかお疲れ様でしたとかそういうのも言わずに、そのままスーッとなんかみんなバラバラ散々
っていう、
あ、なんか人が減ってったみたいな感じで、
終わったんだ、
終わったんだなって。
どうですか、パクリ意識みたいなのは中国の、その例えば遊園地で働いてる人たちやスタッフって実際あるんですか？
まあ、聞いてみたんですけど、これパクリじゃないのとかって聞いてら、まあ、そうよパクリよっていうふうに
だからどうしたと、
でだからどうしたぐらい で大丈夫なの、問題ないのっていうと、まあ、こんなパクリなんてもう そこら中にあるんだから、うちが訴えられるはずはないと、
うん、みんなやってんだから怖くないと、
うちだけピンポイントでこう訴えられることはないと、
大メジャーな遊園地じゃないし、
はい、まあ、本当地方でひっそりやってる、まあ、そんなに規模も大きいわけではないので、だから大丈夫っていうふうに言ってて、うん、 でただこうなんかミッキーとドナルド の被り物については昔使ってたけど今はちょっと上層部の判断で使わなくなったっていう、うんうん、
ちょっとねあの著作権に関して意識し始めたかなみたいなニュアンスがにじみ出てきた頃みたいな、はい、そんな感じでしたよね、
まあ、そうですね
あれですよねあの富士美体のおねずみ様たちの一族は、はいやっぱり気をつけないといけないっていう。
そうですね。
はい、
そうですね。おねずみ、
そうですね。落ち葉にあるおねずみ様の、
は
いはい、集落には気をつけないといけないぞっていう。はい、
そうのこそれにやっぱりこう中国も気をつけ始めたみた
い。まあでもあれですよね。アジアの青い四次元ポケットのアイドルとか
はい、うんうんまあ、そうですねいましたね。
そうですよね。はい、あとあの3分間でどっか行っちゃうあのね。
3分間そうですね。
3分間の戦士。
はいはい、3分間の戦士はなんかやっぱり著作権があれちょっとややこしくなってるらしくて、はい、結構中国で多いんですよね。
赤と銀でできた、
ね、裸足にペインティングしたような、うん、そんなね、は
い、ちょっとねあのちょっと顎が長いですよね。
そうなんです、最近もそれで話題になってたんですよね、
はい、じゃあダメな感じは悟ってらっしゃるんです
か、はい、徐々に、
そうですね、徐々に
意識が芽生え始めてる感じなんですかね。
あなんかこれはダメなんだなっていうのが、まあ、特に政府ではそういう意識が出始めて、まあ、徐々に広まってきてるという、
私はあの個人的に面白かったのはホストクラブですよね。
ホストクラブ
だってホストやりそうなイケメンじゃないですか。
いやでも結構あの背が低いからダメとかあのこう顔がもっとイケメンじゃないとダメとかってなかなか断られたりもしたんですけど、
なんかあの中国のホストってまず第一条件が背が高いってことらしいですよ。
そんなに背が高くないとダメなんですか。
そうなんですよ。やっぱり180ぐらいないと、はい、あのイケメンとしてはなんか見てもらえないみたい。
まずは第一に顔の云々よりも背が高いこと、は
い、背が高いっていうのがもうあのやっぱりイメージとしてはすごく大事で、あのお客さんの中にも、まあ、とにかく背の高いホストを連れてきてくれとかっていう注文もあったりして、はい、でまあでもまあなんとかこう潜り込んで、はい、こうまあいろんな人を接客してたんですけど、はい、まあなかなかそうですね、結構指名を取るのが難しくて、
はい、
あのこうお茶を引くっていうんですか、なんかこう待機室でずっとこう、うん、なんかスマホいじったりとかして、
あちょっと退屈しちゃった
んです。退屈する時間は結構長かったんですよね、は
い、でもとんでもないあの富裕層のお客さんが来たりとかしたみたいですよね。
そうですね、はい、あのすごく印象に残ってるのがなんか、国営あの銀行の幹部の娘かなんかで出張の DJ を呼んだりだとか、
ホストクラブに自分で出張 DJ を呼んで盛り上げるっていう、はい、
そうなんです。
すごいですね、はい、なんかあの寿司屋にパスタ持ってきたみたいな
でこうカバンの中からこう札束を取り出したりとか、
現
生が、はい、バサッと入っていたりとかして、でそうですね、ただまあなんかでもやっぱりちょっとこうお金があってもなんか、まあ、ホストクラブでこう豪遊しててもちょっとこう寂しげなちょっとメンヘラな雰囲気は感じたりはしたんです、したのでちょっと気の毒かなっていう気もしたんですけどね。
やっぱりねみんなね何か埋めたいんですよ、
まあ、確かにそうですね、
空いた何かをね、もう蒸しパンをねじ込むように埋めたいんですよ
それは日本人も中国人も変わらないっていう、
みんなねそういうところありますって。で見てください、この試行錯誤の末たどり着いたホストスタイルって写真載ってんですよね、はい、
そうですね、結構格好服装が向こうのホストって、はい、なんか結構いろいろで、日本だとなんかスーツスタイルがメインかなって思ってたら、
はい、
結構そうでもなくていろいろな格好してたんで、はい、なんか私もどういう格好がいいかなって試行錯誤しながら、あの派手めの格好してみたり、なんかドラえもんの T シャツ着てみたりとか、
あいろんな、じゃあいろんな試行錯誤があったんです
よ。髪の毛はとにかくビチッと固めるのがかっこいいっていうらしいですよ。
なんかビチッと固めて、ガタイがよくって、それでベビーフェイスがちょっといい、あ
そうです、ね、
っていう感じですね、うん、雰囲気的には。
そうですね、韓流スターみたいなのが人気って、はい、
まあ、いろんなその他ね、いろんな潜入ルポ書いてあるわけですけども、どうですか中国人のリアルな実像っていうのは、やっぱりそういう潜入体験で分かったなっていう感じなんですかね。
そうですね、なんか日本でやっぱりニュース見ててももちろんいろんな部分が伝わってはくるんですけど、まあ、どうしてもなんかこう、まあ、ニュースにするぐらいなんで、結構こう極端な部分であったりとか、うんうんうん、なんかこう本当にこう仰天するようななんか話であったりとかっていうのが中心になりがちなので、
うんうん、
であるいはまあ政治経済の話とかっていうのもなんかあんまりこう庶民の顔みたいなのは見えてこないんですけど、うんうん、まあ、実際にこう一緒に働いてみると、まあ、本当にこう特にまあブルーカラーの人たちの本当にこう13億人のメインを占めてる人たちのなんか生のこう息遣いというか、 なんか感覚みたいなものが間近で分かっ ってたかなというのは思います、ね、
ちょっと今思い出しましたけど、はい、面白かったのがその自分のこと以外にあんまりニュースとかほとんど関心持たないと、持ったところでどうしようもないから一党独裁だから自分が何かに関心持っても世の中変わんないっていう意識があるっていうのはちょっと面白かったですね、はい、
そうですね、
あんまりそういう政治とか事件のことに対して興味がないっていうこと
っていうふうに感じますかね、まあ、ある程度その、まあ、大学の先生とかそういう、こう知識層的な人はまた違うんでしょうけど、一般庶民っていうぐらいのこうと、まあ、ブルーカラーぐらいの人たちだと、まあ、そもそも意見を言っても、まあ、選挙投票すらできないわけですから、うん、で政府の批判なんかしようものなら本当にこう逮捕とかされかねない、
連れてかれちゃいますもんね、
はい、でたらもう別に自分の家族と友達が、幸せに暮らせれば OK で、余計なことにあまり口出さないでおこうっていう意見を持っても意味ないしっていうのがあるのかなと思います、
ね、まあ、リアルな、ね、中国の実像が分かります ので、西谷忠さん、現在最新著書ルポ中国潜入バイト日記が小学館新書から864円で絶賛発売中ですので、うん、ぜひ手に取ってお読みいただきたいと思うんですけど、
中国の幸せの形とか、うん、どういう暮らしをしているのかっていうのを知りたい方はぜひぜひですね。
そして浜松町界隈でランニング一丁で今歩く男性が見かけられたら西谷忠さんだな
あいつ奪われた
奪われたなって思っていただきたい
追いはぎみたいですそろそろ時間来てしまいました。本日はありがとうございました。本日のゲスト、フリーライターの西谷忠さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあハグか
剥がれちゃう。